三大心理information。
スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれました人権三段から記事についてお話をいただきます。今日はまず前半の方では老人クラブ連合会事務局の梶野ひとみさん、梶野さんは、民生委員そして児童委員としても活躍していらっしゃいます。そして後半は人権推進課から竹内さんお話をしてくださいます。ではまずは梶野さんですね。日頃から多くの高齢者と関わっていらっしゃいます梶野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日のこの、テーマですね、はい、人権三段のテーマが、はい、一人じゃない、いつでも頼っていいんだよ、高齢者との関わりからとなっておりますね、はい、もうすぐ敬老の日もやってまいります。9月は老人の日、老人週間とも言われていまして、今月の人権三段では高齢者をテーマにされていらっしゃいますが、日本の高齢化どんどんと進んでますよね、はい、三田市でも高齢者が増えて高齢化率調べていただいたんですが 26.5% に達しているということですね。高齢化が進んでいることを受けまして、老老介護それから一人暮らしへの不安抱えていらっしゃる方が増えてきまして、やっぱり人とのつながりが薄くなっているという現状もありますので、このあたりのお話早速ですが梶野さん、ではまず老人クラブ連合会とそれから民生委員児童委員についてここから教えていただけますか。
はい、
よろしくお願いします、
は
い、
老人クラブは今8地区47クラブ、はい、2732名の会員さんの自主的な組織として動いております。
ああ、そうなんですね、
はい、会員さんがね、地域で健康づくりや仲間づくりを行うためにさまざまな活動をされています。
ああ、そうなんですね、
はい、でそこを連絡調整や、はい、まあ、事務全般を担っているのが老人クラブ連合会の事務局です、うんうん、はい、そこに私がいます。で局長もいます。
あ、そうなんですね、はいはい、
で民生委員児童委員は、日常生活での身近な相談相手だと思っていただけたらいいかなと思うんです、はい、うん、で地域の人々がね抱えられているさまざまな困りごとや、うん、はい、心配事を少しでも軽くなるよう私たちは、うん、まあ、協力してるんですが、はい、必要に応じて支援機関などにつなぐパイプ役と思ってます、うん、
なるほどね、はいはい、梶野さん、老人クラブ連合会そしてもう一つ今お話しいただいた民生委員児童委員、はい、この活動を通して、はい、日頃からね、はい、たくさんの高齢者の方と接していらっしゃいますが、はい、高齢者の方とどんなお話しされていらっしゃるんですか、はいはい、
老人クラブではね、会員さんから活動に関する悩み事や、はい、ご苦労、はい、それから不安に思っておられること、うんうん、またご自分のご趣味や日常生活の報告などの、ね、うん、お話をね、たくさんいただくんです、
あ、そうなんですね、うん、
で会員さんはね、私にとっては人生の先輩なんですよ。皆さん も、はい、もう私より年配の方ばかりでね、そのお話を聞いてる中でね、私も教わることもたくさんあるんです。
そうなんですね、
例えば自分の言い分ばかりじゃなくてね、はい、人に寄り添ってみよう、そういうこともね、私は若かったんで、もうそういうことがなかなかね難しくって、それができるできるようにもういろいろアドバイスいただいたり、うん、はい、うん、あとは、まあ、趣味なんかで野菜を使った料理の仕方とか、はい、それから野菜作り、花作り、はい、こんなん今植えるんやでとか、苗あるけどいらんかとかそういうことで、だとパソコンの操作とか、そういうのを聞きに見えたり、そうやって楽しんで、たわいないお話で、はい、楽しんでます。
いや、そのたわいないお話ができる場所、お相手があるっていうのがいいですよね。
そう思っていただいて、もう老人クラブの事務局間口広く開けておりますので、
そうなんですね、
はい、ぜひお越しいただいたらと思ってます、はい、あと民生活動の方では、はい、訪問時にね、 あ、ちょうどよかった、聞いてほしかったことがあるんやとか、
はいはい、
ちょっと心配ことができてん、うん、来てもらえへんかとか、お電話かかってくることがあるんです、うん、すぐにね、私が行ける状態であれば、今から伺ってもいい？
あ、はい、
とか、
はい、
そうでない状況の時はね、うん、いついつの何時にお伺いしてもいいかなって、必ず約束を取り付けるようにしております、はい、で、訪問でお会いするばかりでなくてね、
うん、
たまたま買い物やら、
はい、
道端で、ばったりお会いしたら、長い立ち話になります日頃のいろんなお話を聞きます、そこでね、その方 の、 日常の状況、現況、いろいろと、はい、知ることができたり、します、
ということも、はい、皆さん梶野さんを頼ってらっしゃる、
そうだといいんですけど、はい、
やっぱりそういう存在になりたいってことも、ベースとしては終わりなんですよね。
そうなんです ね、
だからそういう頼りになる方が身近にいるっていうのは、もう、先ほどもちょっとご紹介したように 26% を超えてるってことは、4人に1人がサンダの場合、ご高齢者ということで不安がありますから、とっても心強いですよね、このような高齢者の皆さんに寄り添う活動されようと思ったきっかけ、ぜひちょっと教えてください。
そうですね、私はね、三田に来る前は西の目に住んでおりました。
はい、
そこで阪神淡路大震災にあって、
大きい被害のあった西の目ですね、
経験しました。もう怖い思いをしました。
そうなんですね、はい、
その時にね、自宅も全壊した状況で、
全壊でしたか、はい、そうですか。
で、まあ、主人と二人、命からから助かったわけです、はい、助けていただいた命だと思ってます。はい、で、その中でね、いろんな人に助けていただいたんです。で、また近所の方たちと協力して、何かと、この状況、なんとかこの状況から脱出しようってもがきました。で、そこにいろんなそのつながりっていうのかな、そういうのができたんじゃないかなって、そういう今になってね、それはその時はもう必死でした。
そうですね、みんなそうでしたね、
こうやって今自分が生活できるようになって、ちゃんと、まあ、普通の生活って言って言い方おかしいですけど、できるようになって、それが気づいたっていうか、まあ、被災後、まあ、三田に越してきたんですが、ここが私の生涯の、住居になると思った時にね、ちょうどその落ち着いた頃ですよね、震災から何かしないとって思いがね、なんかふつふつふつふつと湧いてきて、
すごいですね、
なんかね、もうじっとなんでこんなして自分してじっとしてるんだろうっていうな、なんて言うんだろう、何かすることないかなとか、
すごいですね、
なんかね、それがね、なんかね、自分にそういうのがすごくあった時に、被災時にね、被災時にお世話になった方々には直接お返しとか恩返しっていうか、そういうのはできませんがね、何か福祉のボランティアで何かできないものかなっていう、それがね、なんかすごく自分はそういういろんな場面を見てきましたんで、
そうですね、
で、今こらして落ち着いた時に自分が、まあ、平穏に暮らせてるということに、もうすごく感謝と、そういうした時にそういう思いがすごくあったんです。で、まあ、縁があってね、民生院と老人クラブの事務員の話をいただいて、
そう
なんですよ、それでね、こう今の活動に至ってるんです。
じゃあちょうどお気持ちがそういう風になっている時に、はい、ニーズもあって、
そうなんです。
で、今の状況になっていると、
はい、ありがたいお話です。
そうなんですね、はい、人とのつながりをこう広げたい、そしてこれまでの恩返しをしたいという思いが、梶野さんのその活動の原点ということなんですね、はい、これまでね、多くの高齢者と関わっていらっしゃりながら、
はい、
長く活動を続けてこられていると思うんですが、はい、その中での印象的なちょっと出来事を教えていただけますか。そうです
ね、もうずいぶん前のことなんですけど、
はい、
私が民生成り立ての頃ですね、最初に民生が49歳でしたんで、
はい、若かったですね。
そうなんです。 で、まあ、その高齢者の方のところに訪問活動をしてた時のことです、はい、まあ、一人暮らしが長くてね、だいぶご高齢でした、はい、女の方ですね、はい、で、まあ、その方は、まあ、今までお一人暮らしなさってて、何でも一人でされる、だから他人に家に入られるっていうことをすごく拒まれたんですね、
はい
はい、でもやっぱりお年がお年だったんで、私も心配してね、ずっと訪問はしてました、
はい、どのぐらいの頻度で行かれるんですか。
私はね、今はねもうだいぶこの福祉のいろんな支援センターとかそういうところでお世話になってらっしゃる方がいらっしゃるんで、はいはい、ちょっとこう頻度、まあ、訪問頻度ちょっと
控えてらっしゃる、
はいはい、で今こういう時期なんでっていうこともありますね。
そうですね、当時は、
当時はもうほとんど毎日歩きました。
そうなんですね。
もう私ここ仕事老人クラブしてませんでしたので、来てませんでしたので、はい、自分には時間がたくさんあったので、もう歩ける、とにかく私の顔を覚えていただくと、
なるほど、
いうことがまず大事だったので、
は
いはい、それで、まあ、訪問してまあ訪問した時には、まあ、どういうんですが、お留守の方もいらっしゃるんで、
うん、
だからそういうことでもうとにかく私の顔をまず覚えていただこう、私はここにいるんだって言って、私というのはここにいるんですよと、何の前言ったら若い私に対してね、不安も終わりだったと思うんですが、こういういろんなことがあって、その、まあ、また話戻りますが、
はい、
地域 の, その集いとかね、そのお誘いに上がってもね、なかなかと、
お一人でずっと過ごしていらっしゃる方は参加されない、
参加されないんですよ。
まあ、中にはいらっしゃいますね、そういう方 ね,
で,
ね、はい、
でも、はい、何回目かの時に行ってみようかなっていうね、あれやった
ら嬉しいです
ね。嬉しかったです。嬉しかったですよ。ねえねえ、でまたね、近所の方もにもお願いしてお誘いしてっていうお話をしてたんで、でそれからね、行かれたんですよ。それからね、ずっとねお誘いに上がったらね、楽しみに行ってくださるようになったんです。
そうですか、
でそれからしばらくしてその方がもうすごい重度な病に患われたんです、その時にね、私の前でね、その今まで一人でガッと何でもできる、私はできるって言ってた人がね、私の前でボロボロボロと泣かれたんですよ。
あら、
でね、どうしたらいいんや、私はどうしたらいいんやって言って私にね、その時にね、この人とね、この人を何とかしてあげないといけないという思いもあるんですが、今この人私を頼ってくださってるんだっていうね、なんかね、その人とのつながりがね、すごいできたって、でやっぱり何回も訪問してよかったなとか、そういう瞬間でした、
ね、信頼関係をしっかり作ってこられて、お誘いになったものも行ってみたら楽しかったから、それも続けていくしという、いろんなことが何年ぐらいかかったんですか。
それも1年は歩きましたね。
でもそのぐらいの短い期間で、このお一人暮らしの頑なに思ってらっしゃる心はうまく届けて、
それがね、やっぱりそのきっかけっていうものがあるんでしょうね。その人の心のタイミングとか、そういうのがあったんでしょうね。まあ、ご病気になられたということが
一番不安ですよ、一番それは、
大きかったと、本当にお一人暮らしだったので、
そうなんですね、だからね、ちょうどお一人で不安になった時に、ずっとそばでね、声をかけ続けてこられた梶野さんのことがふっとこう思い出されて頼りたくなったんでしょうね。
それだったら嬉しいです。で、まあ、活動を始めた頃はね、そらして顔を覚えていただくために、一生懸命こう、地域を歩いて、高齢者の方のお家をね、訪問していましたね。その中でもどうしても会っていただけない、今の方のように会っていただけないとか、そういうところ時に、どうにかして私というものを知ってもらいたいとか、ありました、でやっぱりその私にしてはもうなったば民生になってしばらくして、まあ、何年も年数が経ってなかったんで、ものすごい悩みましたね、そこでね、先輩民生さんからね、人は追っかけても振り向いてくれないよと、 と、うん、また必要な時になればね、
うん、
あちらの方から来てくださる、うん、来てくださるからって言われたんです、
うん
うん、そのところからですかね、私私の連絡先を書いたねメモを残すようにしたんです、
は
い、でいらっしゃらないところはメールボックスに投函したり、はいはい、でお会いした方には、うん、これは私の電話番号と住所です、
うんうん、
何にも書いてないもんでした最初は、
はい
はい、でお渡しして、
うん
うん、残すようにしたんです、
うん、
メモです、
はい、あそうなんですね、はい、でのそれが記事の中にもありますし、お写真がねこの人権サードの表紙にもあります、はい、手に持ってらっしゃるカジノ特製カードというこのオリジナルの取り組み、ちょっとこれも教えてください、
はいはい、ね、別にね特製でも何でもないんです。
いやいやいや、
訪問時には今お話したようにお留守の方もいらっしゃるし、うん、そんな時お伺いしました、
はい、
またお伺いします、
うん、
お待ちいただかなくてもいいですよっていうようなね、うん、メモを残すんです、
はい、
うん、で訪問先の皆さんに見てもらえるようなね、うん、ちょっとカラーフレームを使ったような季節の花とか、そういうようなメモ用紙をね、
うん、
作ってお渡ししてるんです。
いやもう綺麗な冊子です、メモ用紙ではないです
こういうのは、皆さんに見ていただけるようになってと思いながらちょっと工夫して作ってるつもりなんですけどね、まあ、いろんな市からの三田市からのチラシとか、今こういうことに気をつけましょうとかという、はいはい、いろんなチラシがいただく配布があるんですけども、その、まあ、重要なところをポンと取ってあげて、
あポイントだけをね、
そうなんです、はい、それを今これをもう絶対に守らなきゃダメよというようなことが分かりやすくできるようなものを、
はい、
ちょっとイラスト付きで、お配りしたら皆さん見ていただけるんじゃないかなと、これを分かるとこに貼っといてとかって言ってお渡しするんです。
どのぐらいの頻度で作られるんですか。
まあ、いろんなチラシが出た時とか、まあ、老人クラブなんかおりましたらね、兵庫県警やら三田警察署、いろんな先のお話とかそういうのが来るんです、うん、こういうのに気をつけましょうという、
はい、お知らせはね、いっぱいあるわけですね、
うん、そういうのをちょっといただいてちょっといただいて、そういうのを来た時に、いやい
やいや、結局伝わってほしいところに伝わらないと、
そうです、
何にもならないですからね。
そうです、そうです、
あ、
うん、これはもうちゃんと皆さんがもう守られる、
うん、
ことはもうちょっとこれは大事なのよとかって言って、お渡しして、
それがこう、まあ、お名前でカードと呼んでらっしゃって、ね、そこは、まあ、そこにプラス、じゃそのカードにはカジノさんの連絡先みたいなのもやっぱ書いてあります、
はい、書いております、はい、書いてあります。
ということで、やっぱり私はここにいるよというメッセージをここに残してらっしゃるわけですね。
そうなんです、はい、
でこのね、表紙のお写真見ますと、季節に合わせたフレームとかね、イラストが入って、本当にこう可愛くて思わず手に取りたくなる。これは何よりもカジノさんのお気持ちがねこもったカードだなと思うんですけども、やっぱり心が温かくなって、そこにやっぱり一人じゃないっていうね、安心できるね、そんな言葉がこのカードにありますね、うん、
そうなんです。だからどうなんでしょう、こういうカードっていうか、うん、これは本当に私がもう自己満足みたいなような皆さんにお渡しできる、あれなんですけども、
うん、
これをちょっとでも頭の片隅で、あ、これがあったな、う
ん、はい、
あれ言わはった連絡先が書いてあったなとかって言って思い出していただいて、お電話をね、いただくことがあるんです、
うんうん、
その時はって、まあ、自分のこの活動に、
うん、
まあ、こういう活動してよかったなっていう思う瞬間ですね。
そうですよね、しかも一回ね、名刺のように交換したものがじっと無機質にあるんじゃなくて、
そうです、
こうやって季節のこととか内容が次々とこう読みやすくね、うん、毎回更新されてるっていうのはとってもね、嬉しく待ってらっしゃる人多いと思いますね、うん、これからもこのお手製のカジノ特製カード、皆さんとの関係ね、深めるきっかけにきっとなっていくと思いますけども、
はい、
最後に加山さん、はい、活動していらして、
はい、
感じていらっしゃること、
はい、
それから皆さんにお伝えしたいと思っていらっしゃること、はい、ぜひお聞かせください、
はい、 皆さんそれぞれ胸の中にね、苦しみや辛さ、心配事も含めていろいろな思いを持っておられると思うんです。そんな思いを聞いてもらえる人、吐き出せるところはきっとどこかにあると思います。活動を通して人とつながることの大切さを私自身が本当にも感じてます。誰かを頼るときや何か新しいことに踏み出すときのタイミングはね、人によって違うと思うんです。抱えてはる悩みのことですよね。人との関わり方がそれぞれ違うということも感じています。なかなか吐き出せないこともあると思いますけど、自分は、私はこれ本当に声を出して言いたい、自分は一人でない、誰かに頼っていいんだよ、決して一人で抱え込まない、ということを忘れてほしくないと強く言いたいです。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。多くの高齢者の、ね、方のそばに寄り添いながら地域で活動されている梶野さんのお話を伺いまして、日々関わる人たちとのこのつながりね、とっても大切にされていらっしゃること、そしていつでもまあ頼ってもらいたい、そんな存在になりたいという思いを持ちながら、現在の老人クラブ連合会、そして民生委員児童委員としての活動されていらっしゃるということが今日のお話で十分伝わってまいりました。いつでも頼れる誰かが自分のそばにいてくれるというのは本当どんな時も心の支えになりますよね。誰かにとってそんな存在でいられたらいいなと改めて感じさせていただきました。では人権三段を読んだり、それから今日の梶野さんのお話を伺って老人クラブに参加したいと思われている方、どちらの方にお問い合わせすればいいでしょうか。
はい、三田市老人クラブ連合会のへお問い合わせください、
はい、
近くにある老人クラブを紹介させていただきます。
そうなんですね、
はい、
わかりました、
三田市老人クラブ連合会の番号な電話番号なんですが、
お願いします。
はい、079-559-6366 です。これはファックス番号と同じです。
あ、そうですか、はい、はい、分かりました、
はい、
で民生委員児童委員にこちらで困ったことを相談したいと思われる方はいかがでしょう。
はい、お住まいの地域の民生委員児童委員に相談してみていただいたらいいと思います、
はい、
で誰が担当か分からない場合がありますね、はい、その時は三田市の地域福祉課に聞いてみてください。
はい、
地域福祉課の電話番号は、079-559-5069 です。
はい、どうもありがとうございました、はい、ここまでは三田市老人クラブ連合会事務局で、そしてまた民生委員児童委員として活躍されている梶野さんのお話を伺ってまいりました。今日はたくさんのお話聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで今度は後半の人権推進課から竹内さんをお越しいただいてお話をいただきます。ではここでもう一度老人クラブ連合会の電話番号、お近くにある老人クラブご紹介いただけるということですから電話番号をご紹介しておきましょう。 079-559-6366 079-559-6366 です。そして民生委員児童委員のことに関してのお問い合わせは三田市の地域福祉課、こちらまでお問い合わせください。電話 079-559-5069 地域福祉課 079-559-5069 となります。さて、それでは後半の方は人権推進課から竹内さんお越しくださってお話です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話は、4面の記事ですかね。
そうですね、
はい、お願いいたします。
私つながるの第ナンバーの176号なんですけども、はい、出会う気づくつながるということで、さりげない一言でという題名で、はい、欅台小学校の教職員の大杉由美さんが書いていただいた、
はい
はい、記事を紹介していきます。
はい、じゃあ記事をちょっとご紹介ください、
は
い、
この方は、ま、全体を通して人を 気遣うさりげない一言っていうのが大きな力を持っていて、はい、で、まあ、家庭とか学校とか地域社会で人と人がお互いの気持ちを理解し合うことが大事だと言ってます。で、生徒の言葉であるとか、ご自身の子どもの言葉であるとか、そういったものに心を癒されて、はい、生きがいとやりがいとか、はい、感じていらっしゃるということが書かれてますので、ぜひお読みください、
はいはい、ぜひじっくりとお読みいただきたいと思います。最初の方にある日お子さんですよね、
はい、
当時5歳だった息子がママはママのままでいいんだよって、
そうですね、
素晴らしい言葉をもらってますね。
本当にありのままでいいですよっていう、ね、はい、
あら、ぜひYou are OK というね、なんか心理学の方でもそんな話聞いたことありますけど、
そうですね、はい、
いただけるって愛も OK になって自信が出てきますね。
そうですね、はい、
ぜひ皆さん4面の記事もお読みいただきたいと思います。じゃあその他のご案内お願いします。
はい、講座の案内になります。はい、子どもの自立のために必要なことということで、10月2日土曜日14時から16時まで、講師が渡辺秀夫さんです。場所はウッディタウン市民センター視聴覚室です。当日新型コロナウイルスのワクチンの接種があるということで、駐車場がもしかしたら、
はい、
すいません、こちらは大丈夫です。
大丈夫ですか。
すいません、はい、視聴覚室で行われます。はい、人数は30人、
はい、
で内容が発達障害の特性を持っていても自分らしく生きるコツはというそういった内容なんですけども、
はい、
ちょっとコロナの関係で定員人数が少なくなっておりまして、ただやはり関心を持っておられる方が多いということで、
はい、
申し込みが若干増えてきてますので、はい、もし考えてらっしゃったら早めにお申し込みをいただければと思います。
はい、
で、人権三段に載ってます QR コードを読み取っていただいたら、はい、市ホームページにページが飛びますので、
はい、
そこに申し込みフォームということがあるので、
はい、
それを書いていただく形でお申し込みをいただければと思っております。
はい、
はい、
連絡先お願いしていいですか。
はい、079-559-5148 です。
はい、ありがとうございます。はい、その他いつもの相談の受付のお話ですね。
はい、人権に関する総合相談ということで、月から金までの9時から17時まで受け付けております。祝日年末年始は除かせていただいてます。問い合わせ先の電話番号が 079-559-5062 になります。ファックスでの相談受付が 079-559-5063 になります。で、次からは予約制になりますが、専門相談員による性的マイノリティの特設電話相談、当事者の方におつなぎさせていただく相談です。電話番号が、079-559-5062、 ファックスでのお申し込みは 079-559-5063 です。こちらも同時間の受付時間になってますので、よろしくお願いします。そして最後に人権擁護委員による定例人権相談、こちらも当日そのまま行っていただいてもいいんですけど、ご予約を取っていただいた方が速やかに相談がさせていただけるかなと思っております。そちらの方が問い合わせ先が 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294 です。次回相談日は9月30日木曜日1時から4時までとなっております。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ最初にご案内いただいたのが直接相談ができる電話番号、
はい、
559-5062、はい、で後ほどご紹介いただいた2つは予約を取るための連絡先ということですね。はいはい、1つは先ほどと同じです。専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談の予約をするのが559-5062までお願いします。そしてもう1つも人権擁護委員による定例人権相談、今回9月30日ですが、事前の予約をされると あんまり待たずにきちんと時間を取っていただける、
ね、
はい、こちらの予約する電話番号が559-5148となります。 後半は人権推進課から竹内さんをお越しくださって、もろもろの相談そしてイベントのご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしていただきました。次は10月14日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。